こんにちは、アイス2です。
こんにちは、トミーです。
コヨーテです。
はい。ですね、なんと、第1回の配信後に、なんと感想をいただきました。感想フォームに。はい。
すごい。
ので、それをご紹介したいと思います。ひらがなで、こまるさんです。
ございま
ありが
す。
とうございます。
ありがとうございま
たます
。
に見る人だね。
ツイッターアカウントあったら入れてくださいとかやってないから、厳密には照合できないけど、多分、小手さんも頭に思い浮かべてる人なんじゃないかなと思います。はい。
いろいろやられてる人。
ポッドキャストをしている先輩のポッドキャスターなんじゃないかなと思うけど。はい。はじめまして。はじめまして。クリスタニアのポッドキャストが令和に誕生するとは驚きました。クリスタニアはラジオドラマ、映画、OVA、漂流伝説とリプレイを数冊読みました。そうそう。PC ゲームは皆さんやりましたか？タレントの使い方がよくわからず、すぐに放り投げてしまったのですが、今になってまた遊んでみたいな。クリスタニアのプレイポッドキャスト配信を聞けたら嬉しいです。クリスタニアマダミス待ってます。池袋のイベントは何を出展されるのでしょうか。いろいろ書き殴ってしまいましたが、配信楽しみにしています。ということです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。PC 版は知らないんだね、俺も。
PC88 かな？多分、シリーズ NEC。僕もね、知らないです。世代的に知った時には発売はされてたけど、パソコン自体がそもそも PC98 が主流の時代で、中学生だったから当然持ってなくて、みたいな感じだからすごいよな。これプレイしたのか。甲賀ユンがイラストやってるんですよね。すごい。
すごいですね。
聞いてる人もどんぐらいわかるんだろうって感じだけど、PC88 ってだから OS も違うし、インターネットは存在してたけど、多分インターネットじゃないネットワークで繋がってる時代ですよね。タレントあったのか。やり方がわかんないってことは、なんか、システム複雑と思う。クリスタニアマダミス待ってます。と言われてますけど。
いいんじゃない？クリスタニアの、じゃない、マダミスの作り方を、なんかどっかで学んだような気がしたから、作れるんじゃ
そう
ない
です
か。
ね。長文のブログ記事も紹介してもらったし、マダミスの作り方。始まりの冒険者たちのキャラクターを使って作るのがいいですかね。マダミス。
まあ、一番著名なキャラクターを使って作るのがいいのかね。まあでもね、心中とかもいるし。
心中ね。
心中マダミス。
心中ね、確かにね。
秘密を
誰
言い
が
当
フェ
て
ニ
る
ス
キ
を
ャラク
殺し
ター
たの
も。
か。
ね、作りやす
誰
いん
が
じゃ
死
ない
ぬん
か。
だろうな。まあ、皆さんも感想ありましたら、この投稿フォームか、ツイッターとか、ブルースカイとかで書いてくれたら、なるべく拾うと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうご
あ
ざ
り
い
が
ま
とう
し
ござい
た。
ます。
あ、あれ、でも、プレイポッドキャスト配信を、まあ、この人自身が、プレイのポッドキャスト配信やってて、エモクロワとか、クセルフメッシャーとか。で、僕らは今日の時点ではまだ配信してないけど、この前作ったクミアを使って、プレイというか、RPG ではないけど、彼を使って物語を作るというゲームをやったので、
うん。彼女。
楽しみにしといてくれたらな。ん？あ、彼女ごめん。ごめん。彼女ね。なと思います。
はい。
あと、プレイとかってできるのかな？
できるんじゃない？やろうと思えばっていう感じだと思うけど。
そもそもなんていうの、シナリオを作るということができる体になってないなと思ってて。
既存のやつでもいいんじゃない？
ああ、確かに。
タイトルで、あ、あれかってわかるやつとか。
あればね、添付とか。でもこの2人相手に、この3人でやってもしょうがないくらいですか。誰か、いれば。ちょっと検討してみます。
そうだ。
ちなみに池袋のイ
はい。
ベントは何を出展されるのでしょうかっていうのは、いつの池袋のイベン
そう
ト
で
だ。
すね。はい。
そうだ。
タイミングが絶対にあれだけど、あれですよ、2025年の10月にやる TRPG サミットのことを言ってるんだと思いますけど、期間本でゲームマーケットで出したクリスタニアのシナリオ集をちょっと改訂して出そうかなっていうのと、新刊で、クリスタニアのシナリオ集をまた別に作りたいなと思ってます。そっちはね、ガンダムのジークアクスを、まあ、テーマというか、まあ、ジークアクスを伝統に置きながら作るという感じで、僕ともう一人別の人が書いてます。僕のやつはね、なんかキャンペーンになりそうだなと書いてて思ってます。細々と作ってます。という感じかな？今度こそ回答したはず。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
収録は、ね、あれから、前回から1ヶ月経ってますけど、今日の企画に行きましょうか。はい。今日の企画を、本体に行きたいと思います。
わあ、
僕
まあ。
が考えてきました。プリリポ クリリポと名付けてますけど、クリスタニアニュースヘッドライン対決です。
ああ。
何かというと、クリスタニアに関するニュースのヘッドライン、見出しですね、を与えて、その場で即興でそのニュースをリポートしていくっていうのを対決形式でやろうかなと思います。なんか6ターンの単成にしようかなと思ってるんですけど、1ターンは、こういうふうに進みます。3人のうち1人が出題者というふうな役割で、残り2人がそのニュースって言ってるんで、ニュースキャスターになります。で、3人のうちその出題者の人が、最初に自分が考えたニュースヘッドラインというものを読み上げます。例えばですけど、これは使わないです。例えばですけど、フィンガル地方、銀狼の部族100年ぶりに儀式開催、フェネスへの祈り、新たな時代への希望みたいなのを、まあ、読み上げて、残り2人のニュースキャスターは、その内容を、その場で即興でリポートするっていう対決ですね。で、どっちが良かったか、出題者が勝敗を決めて、それを出題者交代にして、1人2回出題するということで、6ターンやって終了。で、勝者になった回数が多い人が優勝みたいな企画です。ということで、何かありますか？
わかるけど、
いいです
大丈夫
か？
なのかな、これ。本当に、アドリブで、ナレーションできるのかな。
超難しそ
大丈夫じゃなかったら奥だかもしれないですけど。まあ、
う。やってみ
やっ
まし
てみまし
ょう。
ょう。最初の、最初、コヨーテさんが出題して、最
あ、
初のキャ
そう。
スターが、僕。で、次のキャスターがトミーさんというふうに
はい、OK。じゃあ、こ
し
れは
ま
何？
し
ヘッドラインを言って、本番5秒目から言えばいいの？
た。いや、1分持ち時間ください。
ああ、わかりました。じゃあ、回答して。
次のニュースです。
母親にアイスクリーム食べられた4歳児、新宿に直接嘆願、金卓をもらう。
1分考えてください。数えてください。
大丈夫？これ伝わってる？
伝わってます。
時事ネタだけど、伝わってる？
それは伝わってないです。
あ、はい、OK です。お願いします。終了。では、S2 さん、お願いします。
母親にアイスクリーム食べられた4歳児、心中に直接嘆願、信託をもらう。昨日、あれ、名前が出てこない。昨日、ラブラドール地方で、シンクのための一人、ウィンクミルミノンの、4歳児が、女王アリに自分の作っていたアイスクリームを食べられたということに、物心がついて初めて不満を持つという儀式を迎えました。不満を持ったウィングミルミドンは、義弟クロイセに直接嘆願をしましたが、クロイセは世の中そういうものだからといさめて、その場を鎮めたそうです。その4歳児は、これからはどんどんそういった自由意志と社会との仕組みの軋轢に苦しんでいくことでしょうが、これがクリスタニアですということで、皆は温かく見守っている、もしくは意思なく彼、その4歳児と接しているそうです。現場からは以上です。
おお、素晴らしい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、いいですか、準備。じゃあ、トミーさん、お願いします。
母親にアイスクリームを食べられた4歳児、親友に直接嘆願、信託をもらう。新しいニュースです。銀狼の民の少女が100年ぶりにフェネスから信託をもらうという事件がありました。先日にね、母親にアイスクリームを食べられた4歳児が、フェネスに直接嘆願を行うという事件がありました。この事件に対し、フェネスは、信託を下し、周囲の人間を驚かせました。それもそのはず、フェネスはここ100年、民からの直接嘆願には明確な回答をせず、ごめん、ちょっともう一回やらせてもらっていいですか？
あ、いいよ。
はい。
ちょっと待ってね。じゃあ、5秒前でいきます。じゃあ、トミーさん、お願いします。
母親にアイスクリームを食べられた4歳児、心中に直接嘆願、信託をもらう。昨日未明、銀狼の民の4歳児の少女が、母親にアイスクリームを食べられたとして、ペニスに直接嘆願を行ったことが、銀狼の部族より明らかにされました。直接嘆願の少女はフェネスから、それはお母さんが悪い方法という信託をもらったと、周囲に発表。周囲は100年ぶりのフェネスの信託に非常に驚きを隠せないとコメントをしました。はい、以上です。
はい、ありがとう。そうだな。
お疲れ。
これ悩ましいんだよ
豊
な、
田小
本当
陽手
に。
さん、どちらが良かったのか、勝者を 決めてください。
え、もう発表すんの？
うん。
そうだな。
じゃあ発表お願いします。
やっぱり、時事ネタの、そうだな。テイストから言うと、トミーさんかな。やっぱり 子供に寄り添うというのがね、やっぱり見たかったなという気持ちがするので、よかったと思います。
すみません、そもそもこれどういう時事ネタだったんです
残念。
か？
え、母親にアイスクリームを食べられた4歳児が警察に通報して、母親にお注意、警察が母親を注意するっていうニュースが今週流行ったんですよ。オレゴン州かなんかな。出来たてほやほやの時事ネタです。はい。なので、そのアイスクリームくれそうな感じの方が良かった。はい、以上です。
全然感想範囲に来なかったな、それ。
なるほど。ありがとうございます。
じゃあ、トミーさん一緒。
はい。
お母さんが悪いっていうのも含めて、沿ってたんだ。うん。偶然にしろ、素晴らしい。じゃあ次僕ですね。僕が出題します。はい。それでは次のニュースです。マリス、銀狼の部族の拡大を阻止する決命を提唱。均衡勢力、今後の政治動向に注目。マリス、銀狼の部族の拡大を阻止する決命を提唱。均衡勢力、今後の政治動向に注目。です。これですね。じゃあ1分。答えるのは、最初にトミーさんお願いします。
はい。
今から1分。
マリスが自分の部族の拡大を阻止す
10、
る
9、8、7、
同盟を
6、
締結したって意味ですよね。
5、5、そうです。はい。じゃあ、時間なのでやってみましょうか。
はい。
それでは次のニュースです。マリス、銀狼の部族の拡大を阻止する決命を提唱。勢力均衡、今後の政治動向に注目。トミーキャスターがお送りします。
昨日未明、銀狼の部族の長領マリスより、今後の銀狼の部族の拡大を阻止するべく、各種方面と同盟を締結する旨が発表されました。獣の牙からは、銀狼の部族の拡大が縮小されるということは、その分、癒し手の減少につながる、これは由々しき事態である、といった表明が下されました。一方、ダナーン王国からは、ダナーンの、あ、新しき民のクリスタニアに対する進出の緩和と受け止め、非常に好意的な反応が表明されました。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
次、コヨーテさん。次のニュースです。マリス、銀狼の部族の拡大を阻止する決命を提唱。勢力均衡、今後の政治動向に注目。コヨーテキャスターがお送りします。
はい。昨日、勤労の部族のイースロの集落で行われた勤労の部族の会議において、族長のマリスから、勤労の部族を拡大を阻止するため、ダナーン地方の王国と同盟を結ぶことが提唱されたと発表がありました。これは、かつて、狼の力は群れの力をスローガンに、勤労の部族の拡大を図っていた勤労の部族の考えと相反する主張になり、勤労の部族内部からも、これに対する批判や牽制が強まっています。現地の勤労の部族からは、何かダナン王国のレイルズとマリスの間に何か密約があるのではないかという陰謀も噂も流れており、今後の注目、動向が注目されます。現場からは以上です。
はい、ありがとうございました。なるほどね。これはね、確かに迷いますね。山でもいいか。読みました。じゃあ、勝者は、コヨーテさんです。
イェーイ。
ああ。
なんか、トミーさん、具体的に勢力名を出して、獣の牙とかね、そういう第三者のコメントをちゃんと発表してたの、すごいポイント高いなと思ってましたけど、やっぱりなんで拡大を阻止するという、なんか不思議。ちょっと一見おかしいところにちゃんと言及してたところを持って、コヨテさんのがいいかなと思ったので、コヨテさんを勝者としたいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。でも、まあなんか、よくわかんなかったよね、これね。どうし
どうい
てく
う、
るかなと思って見てみて
そういうこと？
どうしてくれるかなと思ってたけど。
まあ、レイズの話をするやろ、もっと。
そうね、そこはすごい、生々しくてよかったですね。じゃあ、はい、トミー君、出題で、コヨーテさん、S2 の順番で、
はい。
リポートしましょう。はい。
では、ヘッドラインです。獣の牙、ベルディアトルデの歩く商人、リューズ百人町、 またまた混沌を承認。
おお、
もう一回いきます
アル
ね。
プス商品ね。
獣の
はい。
牙のベルディア砦、獣の牙ベルディア砦の歩く商人、リュース百人帳。またまた混沌を承認。よろしいでしょうか。
で、お願いし
は
ま
い。
す。1分測ってください。
はい、1分カウントします。
もう完全に大喜利ですね。
そうでしょ？
いや、完全に大喜利ですよ。
いや、だからその、このキープに近づくまでが結構道のりがある。
はい。それでは、1分経ちましたので、今回の先手は、コヨーテさんですね。
はい。
それでは、私が、ヘッドラインを述べまして、レポーターのコヨーテさんに話を振りますので、コヨーテさん、レポートをお願いいたします。
青い。
はい。では、獣の牙、ベルディア砦の歩く商人、デュース百人帳、またまた混沌を承認。コヨーテさん、レポートをお願いいたします。
今入ったニュースにあります。獣の木はベルディア砦の歩く商人こと、リュース百人隊長が混沌を承認し、混沌が、獣の牙に入団する見込みとなりました。承認された混沌は百人岬という混沌で、それは海から百人歩いてくるという一見無害な混沌なんですけれども、それが私たちも早く人間になりたいと主張したことを、リュース百人隊長が承認したことにより、獣牙に100人の新しい兵士が入団することになりました。現場は混乱しており、この100人岬を助けることによって、リュースが200人隊長になることを目指しているのではないかといった不満が述べられているようです。現場からは以上です。
ありがとうございました。
やばい、
は
聞い
い。
ちゃって、でも考えなかっ た。
じゃあ、S2 さん、この
やりま
ま
す。
いけますか？
はい。
はい。では、同じようにヘッドラインを述べて、レポートをお願いしますので、お願いいたします。では、次のニュースです。獣の牙のベルディア砦の歩く商人、デュース百人帳、またまた混沌を承認。S2 さん、レポートお願いいたします。
はい、この度、獣の牙、フィンガルトリテの、団長である、リュース百人隊長が、高齢となっております、混沌の承認をまた行うことになりました。今回の承認は、ダメだった。
もう一回いきますか。じゃあ、泣きの一回で、あと、あれですよ。
あ、すいません。
ベルディア砦ですからね。暗黒の時代です。
あ、そうか、失礼。
はい。はい。じゃあ、ワン
そうです
モア。
ね。
いきますよ。あ、ちょっと時間置きますか。
5、10秒、10秒ください。
はい。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
はい。では、いきましょう。では、次のニュースです。獣の牙、ベルディア砦の歩く商人、リュース百人帳。またまた混沌を承認。では、現場の S2 さん、お願いします。
はい、お送りします。獣の牙、ベルディア砦の、リュース百人隊長ですが、高齢となっております、混沌の承認が再び行われました。今回は先月の、カレーの承認に引き続き、今月は、サンマという魚の存在を、承認することとなりました。これに対して、獣の牙の、傭兵たちは、賛成半分、反対半分といった面持ちで、日々を迎えております。賛成派は、毎日、狩猟によって獲得したサンマを、塩を振って焼いて食べることで、非常に満足そうな顔をしているということです。現場からは以上です。
ありがとうございました。
はい。いいですね。じ
いい
ゃ
です
あ、
ね。
はい、これ、ちょっとあんまり僕聞きたくないですけど、どっちが勝者になりますか？
ここに関しては、まあ、やっぱりどういう混沌を承認させるのかなっていうところに注目しておりました。
ほうほう。
で、百人岬の方は、まあ、混沌が人間になりたいと言って、まあ、獣の牙に入ってくるところが、まあ、フォスティを想起させたので、なんか懐かしい
誰？
なと思ってたら、あれですよ、フォスティじゃねえや、
フォス
フォス
ティ
ティ、
じゃない、
フォ
リ
ス
ブリ
ティ
ア
の、
の弟子、
そうそう、ジブリアの弟子、封印で、ポロッと出てきた、混沌の中にいた、混沌人形ちゃんを思い出したので、なんか懐かしいなと思いつつ、あれが100人かって思って、ちょっと面白かったのと、まあ、200人隊長を目指すのくだりは、面白かったなって思いました。
そうね、あれも笑っちゃいましたね。
一方で、まあ、そういう前例があるので、前例ありの混沌じゃない、なおかつ、 クリスタニアが標高が下がって海に接するようになって出てきた混沌を、に対して相対してるっていう意味では、S2 さんの話は面白かったのと、
おお、ありがたい。
まあ元ネタ、想起させる事件がなくて面白いなっていうのと、あとはもう一つ、この調子だと、リュウサが博物学者になりそうで、ちょっと面白いと思ったので、S2 さんの方法、今回は勝者とさせていただければと思います。
あ、本当？やったー。ありがとう。
いや、
なな
ん
るほ
か、
ど。
このまま、リュウサがずっといろんなものを承認してると、なんか博物学
そう
者
だ
に
ね。
なりそうで、そうなったら、なんか面白いなって思ったので。はい、以上です。
よかったよかった。
まあ、くしくもやっぱり
10
海から
秒。
来る、お互い海から来るっていうのが面白かったなと思った。
あ、
確か
そう
に。
ですね。
混沌でタイムが、時間が制限されると海ってまず出てきちゃう。
なりますね。
まあ、偶然だけど。よかっ
は
た。
い。ちなみになんで100人岬だったんですか？
なんだっけ？なんか、本当に何も考えてなかったから パッと思
なん
い
か
つい
時
た
事
もん
ネ
で。
タがあったわけじゃないですね。
いや、そうだよ。なんかこの30秒で1分めっちゃ短いですね。
短いで
まあです も
よ。
こう
逆
思う
にその
と。
大喜利的な瞬発力がね、求められる。
そうそう。
そうそうそ
面白い。
う。大喜利やってる人たちすげえなってやっぱ思いましたね。改めて、ね。
まあやっぱり、和歌の時代から、歌物語の時代から、瞬発で答えないといけないのは、これはもうしょうがないので、短いですけど、瞬発力で勝負しましょう。
はい。
はい。
じゃあ、はい。これ一旦慣れてきたと思うので、多分きっと次はもっと良いものが出てくると信じて、コーデさん出題で、トミーさん、僕の順番で行きましょう。
はい。瞬発力なので、うまくいくとは思えないですけど、頑張ります。
じゃあ、ヘッドラインを発表するよ。これ貼ればいい
お願
ね。
いします。
今回のヘッドラインは、リレーオン、モンハン発売から3日は仕事を入れるな宣言で会場枠、新作発表会に魅力語るです。
なるほどね。
では、
この時事ネタは知ってる。
シンキングタイムスタート。終了。
はい。
これ誰からやる
ち
ん
な
だっ
みにすい
け？
ません。私からなんですけれども、ちょっとその前に思い出せなくて、神獣たちが集まって会合する場所の名前何でしたっけ？
なんだっけ？なんとかの地だよ
いや、おー、
な。あ、待ってよ。なんか名前決まってんだっけ？
名前が。
山の上だよね。
山の上。
お、あるじゃないか。元に封印伝説が。
恐竜の最後にもあったな。
恐竜の最後にもある。恐竜じゃね
でもこれ封
え。恐
印
竜の
と
最後
か、
に、
違うのか。
マリスが神格受けたところよね。
そうか、そうか。
神々の血？違うか。
上には乗ってねえな。
じゃあ、なんか適当にごまかしていきましょう。はい。すいません。お待たせしました。
トミーさんから？
私からです。キャス
そ
ター1は。
あ、そう。
ノーションに書いてる。
別にじゃないの。
は
あ、
い。
そうか。そこに書いてあるのか。OK です。じゃあ、
はい。
振ります。ディレイオン。モンハン発売から3日は仕事を入れるな宣言で会場枠。新作発表会で魅力語る。
現場のトミーです。東京ゲームショウからお送りいたします。モンハンの新作が発表され、新しい新作がモンスターハンターワイルズ、違う、モンスターハンタークリスタニアが発表となりました。モンスターハンタークリスタニアの発表に伴い、各種方面からは様々な声明が出ております。その中で、最も、視聴者の共感を得たのが、リレーオンのモンハン発売から3日は仕事を入れるな宣言で、これに最も賛同したのは、牙の部族です。その一方で、フェネスからは、それは提唱であり承認ではないのではないかという苦言が呈されており、神獣間の緊張は今後高まりそうな様子です。現場からは以上です。
ありがとうございます。
はい。
ああ、やばい。かぶっ
ああ、楽
た
しみ
な。
だね。いや、しょうがないでしょ。では、鈴木さんいきます。秒前。リレーオン、モンハン発売から3日は仕事を入れるな宣言で会場枠。新作発表会で魅力語る。
お送りします。この度発売が発表されましたモンハンですが、たてがみの部族ではヴェルディアトリデの団長リュースの提言を入れる形で、リレーオンはモンハン発売から3日は仕事を入れるなという信託を下しました。そのままリレーオンは新作発表会によってその魅力を語り、たてがみの民たちは、大いに沸きました。信託コレクターであるシロフォード氏によりますと、これに対するフェネス の反応が、意外にも、肯定的で、あらかじめ予定を宣言しておくことが、ということに対して、きちんと構造を与えることであり、好意的に受け止めていると言っております。また、同じ白帽子によると、ウーミスもやはり肯定的で、3日間という境界を作ることは、私の、信託にも、沿っているというコメントを残したということで、このモンハンはクリスタニア全土で、好意的に受け入れられることになりそうです。その間、混沌が、大暴れしないことを祈ります。以上です。
なるほど。
どうだ、ちょっとかぶったんだよな。
まあでも、修正はしてきたなっていう気持ちはする。
慣れてきた感じもありますね。
まあでも、今回の勝者は単純に、これはやっぱり、とても気持ちよく、順調しなって思ったんで、トミーさんです。おめでとうございます。
はーい。ありがとう
そう
ござい
だ
ま
よ
す。
な。そりゃそうだよな。
でもさ、トミー君、
はい。
東京ゲームショーのところを別の名前で言おうとしたってことだよね。
いや、最初はなんか
あ
普通
そこ
に
行く時期だ。
親友同士のやり合いにしようかと思ったんですけれども、なんかそれがうまくいかないなってなったので、もう東京ゲームショーっていうのは完全になんか無から湧いてきました。あっち、
そうなんだ。
モンスターハンタークリスタニアも無から湧いてきまし
目
た。
から湧いてきた何かが、やっぱり、これで大喜利のライブとかでどっちに手を挙げるっていう話で、その瞬間で掴むから、しょうがないよ、これは。
そうそ
悪く
う。
なかっ
も
た
ともと
け
メ
ど
イン
な。
のコンセプトは、ディレイオンが承認者なのに提案するのはどうやねんっていうところだったんですけど、評価されたのは全然そこじゃなかったっていう。
いや、やっぱりあれで、そのね、解像度が上がっちゃうからね。なるほどってなるの。以上です。
はい、ありがとうございました。次、僕が出題で、コヨーテさん、トミーさんの順番で
いや、でもな、なるほどな。わかった。
答えてもらいますね。では、発表しますね。それでは次のニュースです。エダツノシカの化け物、エダツノの部族の狩猟者によって発見される。ラフォンテールのとのつながり、新たな脅威。もう一回言います。エダツノシカの化け物、エダツノの部族の狩猟者によって発見される。ラフォンテールとのつながり、新たな脅威。ありますね。です。じゃあ1分数えます。スタート。30
いや、す
秒。
げえかぶりそう、これ。これかぶりそうだな。まあ、言っていくしかねえ、これ。
カウントダウンしなかったけど、時間ですね。いきますよ。
待って、一応、地域だけ調べる。フィンガル地方北部か。OK。
夏の部族。はい。じゃあ、いきます。それでは次のニュースです。エダツノジカの化け物、エダツノの部族の狩猟者によって発見される。ラフォンテールとのつながり、新たな脅威。コヨーテ記者がお送りします。
はい。先頃、ハッキンガル地方で発見されたエダツノジカの化け物について、現地を取材してきました。先頃捕獲されたエダツノジカの化け物は、フィンガル地方のエダツノの部族の集落にあるエダツノ部によって、現在も飼育されています。化け物は、身長100メートルほどの小型の、ヒューマンタイプの、二足歩行のしており、エダツノせんべいを食べることによって毎日穏やかに暮らしているということです。しかし、集落の生徒会長の話によると、このエダツノの皮下の化け物がいつ人間に牙を剥くか、それを注視しなければならない。私たちがその時に逃亡できるような準備をしておかなければならないと強く語りました。しかし、記者の手からも、エダツノせんべいを食べ、よく懐いており、あまり危険は感じませんでした。現場からは以上です。
なるほどね。はい、ありがとうございました。
いや、そこは頑張って虎視眈々と狙っております
そう
と
だ
いう
ね。
レベルですけど。
そうだ。
いや、ちょっと。
ああ。
そうだった。
まあでもね、考えてる本人はいろいろ神経使うから、丁寧に及ばないこともありますね。じゃあまあ、そういう、
あ、違う。その話
いい
をし
ス
たかっ
タ
たん
ート
じゃない。俺
で。
は。忘れてた。
はい。
そうだ。途中から誰も見なくなったって
ああ。
話をしたくなった。したかったんだよ。
判
し
定は後
た。
でしてく
安定
だ
し
さい。
た。
いきますよ、次。はい。はい。それでは次のニュースです。エダツノジカの化け物、エダツノの部族の狩猟者によって発見される。ラフォンテールとのつながり、新たな脅威。トミーキャスターがお送りします。
はい。 現場のトニーです。先日発見されたエダツノジカの化け物について、発見者の狩人さんにインタビューをしてきました。インタビューの様子をお伝えいたします。いや、長いこと、レンジャーをやっていたが、あんなもんは初めて見た。まさか、あれだけ大きい角をしておきながら、メスの鹿がいるとは、初めてだった。これに関しては、ごめんなさい。もう一回やっていいですか？
はい。
いいよ。
はい。
OK。次のニュースです。エダツノジカの化け物、エダツノの部族の狩猟者によって発見される。ラフォンテールとのつながり、新たな脅威。現場から、トミーキャスターがお送りします。
現場のトニーです。昨日発見されたエダツノジカの化け物につきまして、発見者のレンジャーにインタビューをいたしました。インタビューの様子をお送りいたします。いやー、わしも長いことレンジャーやってあるが、まさかあれだけ立派な角をしたメスの鹿がいるとは夢にも思わんかった。とのことでした。関係者からはラフォンテールとの関与を伺っておりますが、ラフォンテールからは未だに何の信託も下されていない状態です。現場からは以上です。
これは？
はい、ありがとうございました。
これはどう
はい。
だ？
なんか意義があるんです
いや、
か？
別に。
どうなのかっていう話。
い
羨
や
ましいですね。
ー、だってシツーさんがエダツノ振ってきたらそれしか思い浮かばないじゃないですか。
そういうアピールは時間内にしてくださいね。
はい。
まあ、もちろん全部伝わってるけど。
はい。
いやー、悩ましいね。まあ、じゃあ、勝者発表します。今回の勝者は、トミーさんです。
不服。バンバンバンバン。やむを得ない。
トミーさんが服は、まあ、トミーさんが言った通り、そう。僕が昔、クールスタジオの小説を書いたことがあって、それは、まあ、二人主人公制だったけど、主人公の一人が、エダツノジカで のメスで、メスは鹿な、鹿のメスは角が生えないけど、眷属だけ生えてんの嫌だな、みたいな小説を書いてたから、それを拾ってくれたって
しょうがないな、これ
ことね。
は。
はい。コヨトさんもね、良かった、すげえ良かったと思うんですけ
やっぱ
ど、
りそのね、
やっぱ
キー
そ
ワードを
の、
ね、ちょっと忘れてしまったからね、それはね、もうしょうがねえなって思った。
虎をね、僕はなんか虎視眈々、トミーさんの言うように、虎視眈々とまで言わなくても、なんかその、蒙古の部族のインタビュー、一言があったらそれでよかった、もうなんか、通り上げたかなって思ったけど、
そう、俺も途中で見るのをやめてしまったから。あまりなんかパッと思いつかない。何が行われていたのか。
なんだっけ？あれ？名前教えちゃった？なんでしたっけ？鹿の子、あれ？
のこのこ虎視眈々ですよ。
あ、いいのか。鹿の子始まりでいいのか。鹿の子
は
の
い。
子の子、虎視眈
はい。
々ね。はい。委員長、もうこの部族の委員
そうだ
長が、
な。俺も
じ
そ
ゃ
れ
な
す
くて。
ら、
はい。
覚えてなかった。
思ってなかったのか。その、30秒時間短いから、そこまでたどり着かなかったのか
もうそう
と思
だね。
ったけど、覚えてない。
だから1
覚えて
分
ない。
で作れるのは
あ、
ここぐらいまで
1
です
分
ね。
か。
そう。
そうで
よっ
す
ぽ
ね。
ど知ってないと
結
で
構です す
ね。
ね。うん。まあ、本当に大喜利形式で何個もしてもいいんだったら、どんどん良くなってくるかもしれないですね。
そうだね。
はい。じゃあ、
ありがちなことみたい
最
な。
後、6ターン目。現在の成績を発表しますと、
トミーが取ってんじゃない？
トミーさん3勝。あれ？トミーさん3勝。あ、コヨーテさん1勝。僕が2勝だから、もうトミーさん優勝
優勝
決
決定じゃん。
定で、
最後だけ100万点なんだ
は
もん。
い。100万点
いや、でも S2 さんに入れたら3-3になりませんか、次。
ああ、そうだ。
え？なんないでしょ？ 2 回目はコヨーテさんが勝っているから、トミーさんすでに3勝してて、コ
参
ヨー
照
テ
し
さん
て
1
て。
勝、僕1勝、僕1勝だから。
先生も、
あ、
S2 さんも
3、
1
1、
勝
ちゃ
なんで
んと。
すね。
うん。じゃあダメじゃん。
3-1-1いったらダメですね。
だから2位決定戦。
なるほど。
トミーさん、高みの見物してたらいい。
はい。ちょっと戦略を変えるか。
で、次の、最初僕で、次コヨーテさんっていう順番ですね。いやー、やだな。やだなっていうか緊張するな。こんなの緊張したくないな。
はい。じゃあ、ヘッドラインです。白鳩の民の伝書鳩サービスが開始。来春には、獣の牙各地で受け取りが可能に、白鳩の民の伝書鳩サービスが開始。来春には、獣の牙各地で受け取りが可能に。
トミーさんはこれを出すべきなのか。
まあ、これもあれですね。私が、以前、一生懸命、白鳩の民をネタに小説を書いたので、白鳩の民を、いや、ちょっと思い入れがあったので持ってきた系です。
好きだとも言ってもあったし、その小説とは関係なく。
あ、やべ、カウントしてなかった。
ラッキ
じゃあ、あと45秒で。
ー。あれ、そうなのか。 そうか、パルティじゃなかったかもしれない。ポルティノは、わし？わしか。鷹じゃないよね、あれ。
ポルティノはわし？ここの盾
鷹じゃなくてわしだよね。
はい。
うん。
45秒経ちました。
はい、
はい。
わかりました。
準備はいいですか？
はい、お願いします。
はい。それでは次のニュースです。白鳩の民の伝書バッサービスが開始。来春には獣の牙各地で受け取りが可能に、キャスターのエスミさん、お願いします。
お送りします。この度、北クリスタニアと南クリスタニアの、手を取り合おう作戦の第1企画としプロジェクトとして、白鳩の民の伝書バスとサービスが開始することとなりました。来週には、獣の牙の各地で受け取りが可能になるとのことです。これを受けて、フォルティノに仕える国王の民では、自らの眷属、そして通常のわしも含めて、鳩を襲わないようにする教育が始まりました。また、獣の牙がないダナーン王国では、独自の、伝書場とネットワークが構築されていましたが、それとの接続についてもまた協議を開始したとのことです。以上、現場からでした。
ありがとうございます。じゃあ、小与田さん、行っちゃっていいですか？
はい、いいよ。
はい。続いてのニュースです。白鳩の民の伝書バトサービスが開始。来春には獣の牙各地で受け取りが可能に。記者の小与田さん、お願いいたします。
はい、来春より白鳩の民の伝書バトサービスが開始されます。伝書バト、じゃない、白鳩のマークの伝書バトが、クリスタニア各地に、さまざまなお便りをお届けし、獣じゃないや、真珠の民同士の交流は、ますます盛んになっていくと予想されます。しかし、一方で、白鳩の民の伝書バトサービスには、銀狼の民の関わりが、背景にあります。銀狼の民の、富豪である、イースロー・マスクが、この白鳩の民の伝書バトサービスを買収するという計画が知らされており、イースロー・マスクはこの伝書バトサービスのマークを月のマークに変え、名前を周期と名付けるという計画を出しています。また、このイースロー・マスクの真珠の民における立ち位置は年々強いものになっており、彼は族長のマリスを北クリスタニア・コンコルディアットの大統領にするという計画も企まれているようです。以上です。
ありがとうございました。
俺強いな。
まあ、好みは S2 さんの方ですね。S2
それ
さ
で
ん
決
の
ま
方
り？
が。はい、S2 さんです。
あ、勝者僕やった。
残念。
これで勝てると思ってなかった。ラッキー。よくトミー君相性がいいですね。トミー君、
そうか
取
も
材
ね。
両方取ってるわ。
そうですね。まあ、普通
あ、
に、解答
相性
度
がある
が、
んだな。うん。
なんか、文化、社会情勢としての解像度が高かったのと、あと、もともとはですね、一番、これ、伝書バトサービスが開始して、最初の郵便は、ダナン王家と銀狼の民の長老会で行われましたっていうニュースにしようかと思ったんですけど、
なるほど。
最初の設問と、だだかぶりしてたので、ちょっと変えたっていうところもあります。はい。
イースロー・マス
イース
ク、
ロー・マスクだな。すげえ
イー
イー
ス
スロー・
ト
マ
マスス ク、
ク。めっちゃ良かった。クリ
面白かったですけど。
スタニア成分で勝ったっていう感じ。
そうであ
れ
す
か
ね。
な、オールギンのコメントを入れるべきだった。
たくさんの白鳩
さりげ
にな
く、
釣られてオールギン飛ん
オー
で
ル
いく。
キンが飛んでいくやつ。オールキンが。
お題も良かった気がするな、これ面白い。
ありが
お
とうござい
題。
ます。
北クリスタニア・コンコルディアと、なんかさりげなく入ってたけ
いや、
ど、
なんか、
あれは RPG アポ
ふさ
カ
わ
リ
しい
ス。
言葉が思いつかなかった。なんだっけって思って、そういうのってなんて言うんだろう。思ったけど、思いつかなかった。
ああ、委員会と
まあ、
か、
そう、それを全てを
そういう
集
やつ。
合体み
なん
た
とい
な、なん
か、
て言ったっけって思ったけど。
連邦じゃないです
連邦
か？
かもしれない。ウエスタンコスプレティアとしか思いつかなかった。
連邦政府 そう。だから、やっぱね、瞬発力だと自分の中に染み付いたものが出てきちゃうっていう。
それが面白いと思う。
じゃあ、まあ、見えてますけど、発表しますと、勝者は3勝のトミーさんです。おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。全然うまくいかなかったので、めっちゃ不服です。
なんと
あ、そ
か、
う
なん
なん
と
と
か。
か。意識が高い。意識が高い。
もっとうまく、うん。 なんかもっと面白いことが言えたのになっていう感じですね。はい。
でもまあ、みんなそう思ってる。
はい。
それね。はい。どうでした？
まあまあ。
自分の好きなニュースとかありました？
他にコヨーテさんはどんなあれです？ヘッドライン考えてましたか？
配膳用ゴーレムが通路で待機。お互い譲り合わず怒るも持ち主が対処。意外な光景に反響集まるっていう。あと、なぜ人気？新作伝承、メダリストが口コミで大陸伝播中、主題歌も注目集める。あとね、
メダリスト
積雪の中継のつもりが雪に喜ぶサーベルタイガーを中継。あと、
めっちゃ考えてきてる
ラブラドル封鎖体制で体調を崩したクリムゾンアントたち、解放で人流戻り、また元気。なんだっけ、こういうニュースだけ見ていたいボットから集めてきた。
そういうのがある。
そう。
なるほど。なんか他に私が考えていたのは、人狼の部族の癒して大会に、
癒し
新しい
大
狩り
会
の
が行われてんだ。
癒して大会
力
に、
牛伏せ大会に。
ヒーラー大
力
会
牛伏
に、
大会ってこと？
あのひ、そう、力入れ大会に新しき民が参戦、衛生面の問題を指摘みたいな。
衛生面。
あとは、ダナン王国から、クロスボウの、クリスタニアに対するクロスボウの輸出が禁止。1ターンに3連射は強すぎる、みたいな。
そうだね。強すぎるかな。
みたいなこ
強
とを
すぎ
考
る
え
か。
てました。
なるほど。出す方も結構面白い。じゃあ、まあ、今回はこんなところで、
そうだね。
終了と。
やっぱり大喜利に収束していくのは面白いなって思ってるだけ。
そうね。やり慣れてないと。いや、本当に大喜利やってる人たちすごいな
いや、
と、
もちろん、もち
改
ろ
めて思い
ん。なん
ました。
で、初めてやるからさ、その時間と発想とのあれがね、なるほど、こういうふうになってんだって思いながら。
勉強になりました。そうそう。じゃあ、今日のところは以上です。
はい。
小ノートに、連絡先など貼っておくので、感想とかもしある人がいたら送ってくれると嬉しいです。また願わくば次回お会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ
ありが
様で
と
し
うご
た。
ざいました。
お疲れ
お疲れ
様で
様でした。